中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、こちら放送日が4月2日ということで、
はい、
はい、もう新年度が始まりますね。
新年度始まっちゃったよっ
ていうお仕事の方は
ちょっと、ね、ネガティブな言い方ですけど
いやいやいや、まあ、お仕事始まりましたが、その、うん、春ということで、文彦さんは今年の春何か始めたいことってありますか？
春、うん、っていうか新年度だからってこと？
そうですね。ちょうどまたスタート。
まあ、区切りがいい。うん、そうですね。最近やっぱりちょっと運動不足が顕著かなっていう。
おお。
ね、だからちょっと、はい、ウォーキングかな？私何年か前に脊柱管狭窄症っていうのやってですね。
ね、番組でも前を。
あ、そうそうそう。
やってました。
でね、ランニングするとやっぱり衝撃が腰に来て、
はい。
調子悪くなっちゃうんですよ。
うん。
なので、まあランニングというのはウォーキングで衝撃を避けつつ、ちゃんと体を動かした有酸素みたいな、ちょっと早めにね、歩くみたいな。
ああ、はい。
はい。まあ、そんなのをやる必要があるなぁとね、最近やっぱりちょっと体重が増加気味というか。
ああ、お酒もね、お好きなんですよね。
アホみたいに飲んだりする時もあるので
ああ、まあでも健康のためにもね、その体重のためにもですし。
そうですね。あとね、ウォーキングしてると気分転換もできるし、新しいアイディア湧いてきたりすることもあるので、まあそういう意味も含めてウォーキングってもっとちゃんとやった方がいいなと。
うん。
うん。まあやります。いいなっていうかやりますと。
はい、ね、決めていきましょう。
はい、決めないとね、宣言しないと何事も始まらないので。
あ、毎日とかではないのでね、そういう、
そうですね。
ここまで完璧にではなく。
はい。
はい。やりましょう。やっていきましょう。
やります。
はい。ね、皆さんもね、今年の春から何か始めようかなって思うことは、完璧主義を外して、ゆるーくでも始めてしまえば、続いていけると思うので、ちょっと頑張っていきましょう。自分もウォーキングやっていきます。
頑張りましょう。
はい。さてさて、今回、これまでお届けしてきました4回シリーズの4回目。そうですね。
はい。量の達成から質の向上へということで4回お話しさせていただいていまして、これが今日が最終回ですね。
はい。
で、今日は、中小企業の役割と制度の見直しということでお話しますけれども、
うん、
まあ、ずっとお話ししている、この、今まで3回お話ししてたように、今後の障害者雇用促進制度のあり方に関する研究会というのが厚労省の方で昨年開かれていまして、
はい。
今年の2月の6日にですね、そこの研究会の報告書をまとめまして、それを公表しましたと。で、それをちょっと元にね、今後、国の障害者雇用政策がどっちにどうか、行くのかとかね、いうことをお話ししてきて、最後、今日はですね、ちょっとまとめ的な位置づけですね、中小企業が障害者雇用に果たす役割とかですね、まあ、それに伴って制度がどう変わっていくのかっていうね、ちょっとお話をしようかというふうに思っていますと。
はい、お願いいたします。
はい。で、それでですね、一番中小企業の方に影響が大きいかなと思うのが、納付金制度の適用範囲を拡大しようっていうことが検討されています。
あら、あらあら。
決まってはいませんけど、検討されています。はいはい、で、納付金制度ってどういうのかっていうと、常用労働者が100人超の企業で法定雇用率を満たしていない企業が対象になって、1ヶ月1人不足すると5万円で、
ね、
1年間不足し続けると60万。
はい。
納付金を納めなさいと。ただ、この納付金というのは、皆さん罰金って言い方もするんですけど、いわゆるその罰金、交通違反したから罰金とかね、それと違って、納付金ですので、お金を納めたからといって、障害者雇用の義務が消えるわけではないんです。
うん、そういう意味で納付金なんですよね。
そう。なんだけど、今100人超の企業、 しか対象になってないというか、しかって言い方はね、まあ、どこに基準を置くかって話ですけど、それをもっと、50人、まあ、50人以上にまで引き下げるかとかね、まあ、ちょっと拡大しようということが検討されています。で、なぜそういうことがなってるかっていうと、この4回シリーズの冒頭でも話しましたけど、従業員100人以下企業の、雇用ゼロ企業っていうのかな。一人も雇用してないっていう企業の割合が、大きいんですよ。約9割
ああ、
が
もう
雇
ほぼ
用
ほぼ
ゼ
で
ロ
す。
企業なんです。そう。で、そうすると、なんかその、納付金制度っていうか、ちゃんとね、義務果たさなくても、何のお咎めもないっていうね。従業員で言うと、今、まあ、この収録時点で、まあ、今年の7月1日から2.7年がありますけど、2.5なんで、従業員40人以上で100人以下の企業は、雇用義務はあるんだけど、別に何かこう、納付金を納めなくてもいいので、実際私が、実務で、直面するのも、いや、そうは言っても何も、罰則というか、お咎めないからさ、と。まあ、何回言われたら、障害者雇用やるわっていうね。そういう社長って多いんですよ。だけど、納付金払わなきゃいけないとなったら、それはやろうというふうにね、考える社長も多くなるかなっていうことで、
動機はそうなりますよね。
そう。で、適用対象を広げて、もうちょっと、人数の少ないところからも納付金取るようにしましょうみたいなね。そんな話も、はい。出ていますと。
あらあら、気になりますね、この先がね。
そうですね。ただまあそういうことで金銭的な負担とか、まあ実際雇うことによる負担がこう増えるっていうことで、まあ相談援助って言って、じゃあちゃんとしたというかノウハウのあるね、企業とかそういういわゆるコンサルみたいな人を使うとか、あと助成金で支援するとか、そういう方策はね、ちょっとセットで考えましょうというふうにはなってますけど、適用範囲を拡大する、100人以下の企業に拡大しようということが検討されていますよってことですね。あとはですね、2028年度以降にですね、新たにまた5年間の基本政策っていうかね、障害者雇用の、新たな政策機関になるわけですよ。で、そこで法定雇用率とかも決まっていくんだけど、それに向けてですね、この2026年度と27年度は、まあ、質の向上とかね、あとその質に対するガイドラインとか、あと雇用ビジネスって言われてるところの事業者に対するガイドラインを作るとか、あとその他の政策をね、まあ、検討していくとか、いうところの集中検討期間みたいなね、そんな形になるかなと思います。ので、特にね、どういう方向性で、どういうふうになっていくかっていうのは、まあ、この番組で適宜お伝えしますので、皆さんがなんか、じゃあ、厚労省のサイトを常時チェックするかというと、そんな、お忙しいと思いますから、そこの必要はないですけれども、随時そういう発信はさせていただこうかなっていうことを思っています。
はい、だいぶありがたいですよ。長文の中から。
そうですね。
一個一個理解するより。
大変なんですよ、あれ。
ね。み ーかさんもね、や
はい。
りながら、その大変さを。
はい。まあ、でもまあ、
感じ
一
ま
応
す
専
が。
門分野なんで、あんまり文句言っててもしょうがないんで。でね、で、そういう報告書を受けて思うのは、やっぱり企業がマインドセットやっぱ変えていく必要があるよねってことですね。まあ、今までどちらかというと政策も、雇用人数を増やすって、量への依存っていうかね、大きかったと思うんですよね。
はい、とりあえず数。
で、そう。で、企業の方もそう、とりあえず数で、雇用しようとかね。あと、もう、障害のある社員さんにも、この業務だけやらしときゃいいや、みたいなね。とか、あと実際に私のところでもご相談するときに、どういう障害の方を雇用したいですかって言ったら、身体障害の人がいいですと。とか、ある社長さん、身体障害者以外は雇用したくありません、みたいなことを言う人もいるんですけど、なかなかそれだと今難しいですねって話もするし、逆に今、雇用が伸びている精神障害の方をちゃんと雇用できるようになると、企業としてもいろんなね、特性のある人の 対応力が高まりますよという話もしていますと。
うん。
で、政策としては、雇用の質への転換ということが、言われていますので、障害を持っている社員さんの能力の発揮とか定着ということですね。それから、能力の発揮に結びつきますけど、キャリア開発ということですね。雇用しちゃったら終わり。で、もうこの業務だけしてもらえばいいや。ではなくて、いろんな業務を、やってもらって、その人自身のキャリアもだんだんキャリアアップしていくってことですね。それからあと、先ほどもちょっとお話しした精神障害の人もそうですし、あと難病の方ですね。こういう、多様な特性をちゃんと受容するっていうね、職場風土を変えていくってこともとても大切かなというふうに思っています。じゃあ、こういうね、マインドセットを転換するために、特に、人事担当の方が取るべきアクションというのはね、あるかなと思いますと。で、それは3つあって、1つは現状分析しましょうということと、2つ目が、採用要件をちゃんと見直しをしましょう。で、あと、職場環境をちゃんと作っていきましょうねっていうことですね。で、まず最初、現状分析ってことですけど、自社の雇用の質を自己評価するってことはね、いいかなと思います。あれ、なんだっけね、2回目、最初か。最初に、雇用の質のガイドライン作りますってお話をして、5つの指標がありますよってお話をしたんですけれども、それに合わせて、具体的にね、どれがどうって細かいことは出ていませんけれども、ざくっと、じゃあ、うちってどうなんだっけ、教育研修制度どうなってんだっけとか、障害を持ってる社員さんの雇用形態ってどうなってんだっけ、契約社員だったんだとか、それとも正社員だったんだっけみたいなね。自己評価をやっていくってことは必要かなということと、あと、やはり採用要件見直していくっていうことですね。雇用方針、会社としての雇用方針とか採用ターゲットを見直していくっていうことですね。いろんな人が対応できるように、障害者雇用することによって、この会社どうしたいのかみたいなことを今一つ、考える必要があるかなというふうに思います。で、あとね、3番目が職場環境の整備なんですけど、常々ね、この番組を聞いてる方は、木下はそういうことずっと話してるよねっていうことで思われると思うんですけど、職場環境が整っている、いわゆる心理的安全性っていうね、自分がこう、ちょっと違う意見言っても否定されないっていうね、受け止めてもらえるっていうね、そういう安心感のある職場のことを言うんですけど、それが、障害を持っている社員さんの定着とか活躍にはめちゃくちゃ大きな影響を与えます。ので、障害者雇用をこう安定的にしていこうと思うんであれば、職場環境の整備が必要だし、それ整備をするっていうことが別に障害のない人も働きやすい職場を作っていくことになるので、ある意味、こう、なんていうのかな。どっちが先かって話になりますけど、いろんな人が安定してとか安心して働ける職場があれば、そこに障害のある方が入ってきてもうまく活躍できますよっていうことですね。
いや、そうですよね。
いや、そういうのをね、ちょっとちゃんと考えてみて、今一度、うちはどうだったかなっていうことを考えていただくといいかなというふうに思います。
文彦さんがおすすめする、取るべきアクションが、まず現状の質の自己評価を弊社はどうかっていうのを、一番初め、今回4回シリーズの初めにあった5つ
そう
の
ですね。
ポイント、ガイドラインを指針に分析する。評価をする。そして採用要件見直しということで、雇用方針、会社の方針だったり、身体障害者もだし、精神障害者、難病の方も、ターゲットにしていく。
そう
し
です
てい
ね。
くような方向性で見てみる。そして、それぞれが安心して働けるような環境を作る。
そうです。
その後に、また一番初めに見た質の5つのポイントの弊
そう
社
では す
ど
ね。
れに力を入れれるかっていうのを伸ばしていく、取り組んでみる。っていうのですと、結構ね、こういうふうにステップがあると、ちょっとね、動きやすいかなとも
そうです
みこ
ね。
さん
ぜ
の
ひ
提
ち
案
ょっ
で
と
は
ね、
あ
そう
り
い
ますの
う
で。
ような観点で自社の雇用を見直していただくのがいいかなっていうふうに思います。
はい。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん参考にしてもらえたらと思います。
はい。
はい。そしてこの番組ではリスナーの皆様からメッセージ募集しております。質問、感想、番組を聞いて気になったことなどコメントお待ちしております。今後番組の中でもご紹介をさせていただきます。はい。ということで、文彦さん、今回4回シリーズ、脳の達成から質の向上へお届けしてくださいました。今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。